今日の主題が苦難の共同体ということです。教会は苦難を避けてはならないということですが、人間は誰でもグループを作れば自然に自分たちのグループが最も快適で素晴らしいグループにしたいという、本能的な欲求を持つのです。自分たちのグループがみんなで気持ちよく支え合い、いろんなことが進められていくと、このグループは本当にいいグループだというふうに自己満足したり、また人々に宣伝したくなるのです。これは教会にとっての一つの誘惑です。教会が常に一致団結してっていうことをスローガンとして掲げると、それを乱す人は悪魔の手先という見方をされてしまいます。そうではなくて、神が私たちに与えてくださっているのは祝福の取り次ぎ手としての使命なのですが、それは常に主の共同体教会にはあらゆる種類の人を神が送り込んでくださる。それは私たちの好みを超えたいろいろな人が寄せられるんだと。だから必ずしもですね、全員が一致していることが教会のあるべき姿だというふうに受け止めては、私はむしろならないだろう。それは違う考えの人を自然に排除することになるからです。少なくとも教会の頭はキリストでありますから、教会に集う人は全て頭であるキリストがお招きになったというふうに受け止めなきゃならない。しかしそれが私たちの独善によってそれらの人を排除してしまったとしたら、それは頭なるキリストに本当に申し訳ないことをするということになるんですね。今日の使徒言行録20章17節からは、これはいわゆるパウロの生涯における最後の公の説教というふうに考えられる箇所です。ミレトスからエフェソに人をやってという、これは今のトルコの一番西側の中央部分、エーゲ海に面したところにエフェソって今は完全な遺跡になってしまいました。でそれから少し南の方50キロほど離れたところにミレトスというところがあるんですが、そのミレトスにパウロは寄港して、そしてエフェソではパウロは約3年伝道したっていうふうに言われますから、多くの兄弟姉妹、パウロと親しい人、あるいは教会の指導者たちが生まれたと想像されるんですね。それらの人々をこの自分のところへ招いたというのですね。で、長老たちが集まってきた時と書いてありますが、このパウロの時代にまだ長老というような制度が確立していたかどうかは疑わしいと学者たちは見ています。パウロ以後の時代に長老とか監督とかっていう言葉が新約聖書でも出てくるんですね。その他諸々のところをこれまでのルカの書き方を通して見ても、使徒言行録に出てくるペトロの説教やパウロの説教はルカが自分の教会に一番伝えたいことをペテロの言葉として、パウロの言葉として伝えていると解釈した方がいいというのが学者の受け止め方のようですね。そうだとしても、とにかく大事な神の言葉がその中に秘められています。つまりパウロは事実この後にカイロエルサレムに向かうわけですが、カイサリアで捕らえられてそこに2年監禁されることになるんですね。そしてそれからローマで裁判を受けるために護送される形でまた船出して最後のローマへの旅に入るというのが 道筋なのですけれども、いわばここでパウロが最後の決別説教をしているという形でルカが自分の教会に向かって伝えたいということをここに表明しているのですが、その中でパウロは私は霊に促されてエルサレムに行きますというふうにありますが、そこの22節のそして今という言葉、これがパウロの説教の中に3回出てきます。22節、25節、32節。これはルカの表現の特徴なんですね。大事な切れ目なんです。直訳するとそして今や見よ、もっぺん注意を喚起する、単なるそして今じゃなくてそして今や見よ、注意してほしい、私はこれからエルサレムに行くと、そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません、ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。つまり苦難を覚悟の上でパウロは出かけると、そして残された人々に私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。大変な苦難が襲ってくる、それは狼、そしてその後には邪説を唱えて、つまり教会の中で意見が分かれてくるというふうなことが起こったり、狼っていうのは異端ですね、そしてそういう困難が起こる、それを教会の苦難というふうに受け取るわけですが、だから目を覚ましていなさいというふうに言って、そして最後の結論32節にまたそして今というふうに力を込める、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます、この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです、というふうに書いてある。この神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますというふうに言ったのは、パウロがこれまで伝えた福音のすべての言葉ですね。それを要約すると、パウロのあの第一コリントの13章の愛の賛歌というふうに集約できるだろうと。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まないということですね。このことについて私は沖縄の伊江島で敗戦の年にすっかり全部占領されて土地を奪われて、また基地を作られながら、そして20年にわたって忍耐強く大変な苦難の中を忍びながら、ついにそれを取り戻した伊江島の人々、その中心の指導者がアバゴン将校さんというこのクリスチャンの人ですね。もし生きておられた100歳超えてる方だと思うんですが、とうとうそういう いわば力づくではなくて、それを取り戻すことができたっていうことについて、このアワゴンさんを尊敬してそちらに一家で移り住んだ榎本めぐみ牧師が、前にも紹介しました負けて勝つとはっていう本の中でこういうふうに書いてらっしゃるんですね。強大な権力も膨大な経済力もその前に頭を下げる真理とは一体何なのだろうか。アワゴンさんたち農民が一途に貫いたその真理とは一体何なのだろうか。アワゴンさんはその20年にわたる戦いを振り返り、自分たちは知らず知らずのうちにコリント全書13章を実践したように思いますと語られる。愛は寛容であり、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、霊を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える、 それがこの愛が農民たちの原動力だっただろう。壮絶な沖縄戦の経験は絶対に戦争してはいけないという命への愛を生み、土を耕し生きる姿は先祖から預かった土地を手放してはならないという大地への愛を貫かせ、いかなる時も人間としての威厳を忘れないという決意は、いくら憎んでもあまりある敵をも愛するという最も深い愛を実現したのだ。しかもそれはあのやかましい金や騒がしい尿橋ではなかった。これが勝ち取る最高の原動力だったというのですね。だから決して、敵というふうに扱わない、だから悪口を言わない、交渉の時のですね。そして、自分も同じ、あなたも同じという立場で交渉にあたって粘り強く進めた結果が最後に全面返還に至ったというのですね。その間に多くの苦難があったと思うのですが、それを超えてくることのできた原動力は神とその恵みの言葉によったと。それは具体的には、先ほども挙げた愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず、ここのこの言葉は私は人生の目標というふうに考えていいだろう。いつも目の前にこの言葉が出ていて、そして私はそのように生きようとしているかっていうことを自分に問いかけていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うくらいですね。そしてその姿勢が、つまり苦難を避けない、本当は苦難というのは避けられないから苦難なんですけれども、それからどうしても私たちは本能的に避けたいという気持ちになるのですけれども、それを真正面から受け止めようとする。単に困ったことだって受け取るんじゃなくて、真正面からよしというふうに受け止める。その受け止める原理は愛の原理です。愛は誇らない、高ぶらない、忍耐強い、そして全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐える。それはどうして？究極の主役は神だからという、そこに立つということですね。ですから自分中心に自分の都合のいいように解決しようとするのではなくて、あるいは自分の描くユートピアに向かってそれを何とかしようとするのではなくて、神が直接導いておられる共同体、それが苦難を避けない共同体になるのではないでしょうか。パウロが、そして今や見よ、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます、この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです、と伝えたその言葉をもう一度私たちも受け止め直してみたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なるお神様、この日もあなたの御手のうちにあることを感謝します。私たちはついトラブルが面倒ですから、ことがないようにというふうなことを先に考え、そして結局は自分を守ろうとして誰かを傷つけ、また大切なことに対して無責任になりがちでした。私たちはすでに生徒たちの祈りのうちに神とその恵みの言葉とに委ねられているものです。 そしてあなたはすべてを最善の方向に導いてくださる方です。あなたは悪をも善に変えてくださる方です。どうぞ自分の都合の良い解決を願うという思いではなくて、あなたがなさろうとしておられることがしっかり実現できるために、いつもあなたに従順に従うものとさせてください。 CS キリストの御名によって祈ります。